ながら日経特別放送。今週はこの時間に、日本経済新聞の一面連載テクノ新生と、芥川賞作家津村喜久子さんがコラボレーションした書き下ろし小説の朗読をお届けします。様々な悩みを抱えた人間がやってくるオンライン雑談サービスが舞台です。トークアテンダントのとしみは難しい顧客の相手に疲れ切っています。としみが窮地に陥った時に交代してくれるのが AI のサラ。サラのサポートでとしみは何とか仕事をこなしていますが、やがて思いがけないトラブルが発生します。全6話、朗読は声優の池澤春菜さんです。
津村喜久子作、サラと気難しい人間たち、第1話。顧客 N が結婚を前提に付き合いたい同じ職場のその女性は、一切料理をしないのだ、という話がずっと続いていた。女性は顧客 N より 20X 歳年下だった。どのぐらいかわかると辛くなるので、あえて時計は見ないようにしていたが、それでも考えてしまう。多分、90分にはなっていると思う。セッションの開始からは、すでに3時間が経過している。出前という手もあると思いますが。
出前だとおかわりできないでしょう。
はあ。
いろんな気分ってあるでしょう、アテンダントさんにも。
ありますね。
こっちは年収が全然上だし、いいところにも住めるんだから、それはこちらの気分に合わせて食事作ってほしいよね。
そうなんですか？
彼女の同年代の男で、あの場所のあの建物のあんな高さに住めるような人間いないよ。住めるんだよ、俺と生活するだけで。
なるほど、住めるんですね。さっきからろくな返事をしていない。この人が私の上の空の気配を察すると首になるかもしれない。この人、仕事をしてきてこれだけ話してよく体力が続くなと思う。個人的な癒しのためにモニターの斜め後ろの見守ってくれているという位置に置いてあるサラを見ると、サラは少しうなずく。黒い楕円の目元の中で、青い丸い目が心配そうに瞬きする。私は今も、私と目が合うと、サラが瞬きをしたり、うなずいたりすることに少し感動する。
交代しましょうか？としみさんは、前に3時間この人の話を聞いた後、5時間寝込みましたよ。
イヤホンの中で、サラの声がする。私は、顧客 N に見えないところに置いた右手で、もうちょっとやる、と書いてサラに送る。サラは、黙って軽くうなずく。
よそ見すんなよ。金もらってるんだろ、あんた。
いただいてます。すみません。
仕事なんだろう、それ。あと、6つ前のやりとりから、1回しか2分以上で喋ってないね。手抜きじゃないかって報告しようか。
申し訳ございません。
よそよそしすぎる。予行と違う。雑談か、これ。
やっぱり変わります。
というサラの声がする。通話アプリの中の私の顔が勝手に話し始める。私はモニターの前にサラを移動させる。サラは別に部屋のどの位置からでも顧客と話せるけれども、私自身が変わってもらったということを納得するためだ。
ごめんなさい。実は話を始める前にレタスをたくさん食べてしまって、それが今になって聞いてきたのかもしれません。
サラは私がさっき朦朧とした理由についてほのぼのとした穏便なものをでっち上げる。
そういう話聞きません？有名な童話にもあったと思うんだけど。
ピーターラビットか。
そうそう。思い出してくれてありがとう。アプリの中の私の顔が控えめな笑みを浮かべる。実物の私はサラの斜め後ろから今にも消えたい思いで画面の中に溜まっていく音声ログのテキストを見直している。サラが会話の内容を肩代わりしてくれながら私の顔のフェイク動画が話している。フェイク動画を見破るアプリを使われてフェイクだとバレたら訴えられる可能性があるが、私は最近フェイク動画だと見破られるのを防止するアプリを購入したのでおそらく大丈夫だ。それでこの仕事で稼いだお金も消えたのだが、顧客 N は 20X 歳年下の女性とデートに行って好感触だったという前回も話していた話を再び始めた。今回のセッションの中では多分3回目だと思う。以前はもっとよそよそしかった。でも女性は30を前にすると焦り始める。それを待っていた。サラは、はい、そうなんですか、とうなずきながら根気強く話を聞いていた。ロボットであるサラにとっては繰り返しは何でもないことなのだが、それでも私には根気強いと見えた。顧客 N が自分の話に夢中になるあまり、サラが、そう思われるのでしたら N さんの中ではそうなんですね、と完全に自分の側に、お前の話は入ってきていない、とも取れる表現をしても流してしまったのがちょっとおかしくて、私は後ろを向いて笑った。